坂根太賀です。
南沢です。社会人から始めるラジオ第117回始めていきます。
はい、お誕生日おめでとう、
はい、ありがとうございます。そうだ、そういうスペシャルだったね今回。
いや、スペシャルじゃない。
まあいつも通りね、やっていこうかなと、思うんだけど、
うん、
ちょっとね、太賀さん聞いてくださいよ。
うん、
最近さ、VR ゴーグルを買ったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、4000円くらいしたのかな？
うん。
まあ、4000円ってまあ安い方なのよ。VR ゴーグルにしては。
まあそうだね。それぐらいするよね、普通ね。
そうそうそう。で、買っては見たものの、もうすごい使い勝手が悪くて。
そうだね。うん。
4000円のやつってすごい全然使い勝手良くなかったから、なんとね、普通に1万円以上するやつも1個買ったのよ、結局。そっち使い勝手悪かったから。
うんうんうん、はい。
で、そっち買ったら、そっちはもうなんかリモコンみたいなのついてきてさ。
うんうんうん。
これはもう本当に使い勝手良くて。で、俺が使ってるスマホが、Galaxy S10 なんだけど。
うんうん。
Galaxy と互換性があるっていうか、Galaxy 専用容器みたいなやつで。
はいはいはい。
で、結構いいやつだったんだけど、これはめちゃくちゃいいのよ。
うん。
で、この前のね、どっかのラジオでも、一回多分音質違うなってのがあったと思うんだけど。
はい。
うんうん、俺もピンマイクを買ったことがあって。安いやつ。はいはい、
うんうん。
それを買った結果、断線したし、最終的にね。
うん。
なんかタイガからもノイズがあるとかって言ってたじゃん。
うんうんうん。
あって、まあ、結局ね、高いヘッドセットを買ったわけですよ。
はいはいはい。
それに代表されるようにね、俺最近ほんと何、安物買いの銭失いっていうの。
うん。
もうそういうのほんと多くて、なんか家に転がってんのよ、めちゃくちゃ。ヘッドフォンと、イヤホンとヘッドセット、マイク、VR ゴーグル。
うん。
と、まあ、キャプチャーボードっていうの。
うんうん。
ゲームの画面をパソコンに取り込む用のキャプチャーボードみたいなやつ。
うんうん。
もう安いやつ買ったらダメで、結局、高いやつ買ったのよ。
はいはいはい。
本当にね、最近マジで、安物買いの銭失いが多くて、これね、聞いてる皆さんもね、もう、まあ、経済的にね、高いの買えねえよってこともあるとは思うんだけど、俺はもうね、高いものを買うように推奨したい。
うん。
安いもの買ったらね、なんか、不備あるんだよね、絶対になんか。
そうだね。よくあるよな。うん。
で、まあ、会社に関連するようなことでも、会社でも結構安いの買ったりするんだよ、経費とかで。
うん、うん、うん。
その場合さ、なんかすげえ安いもの買った結果、やっぱダメでしたみたいな報告多くて。
うん。
お金あんなら高いの買った方がいいよな、ってのが俺の結論なんだけど。
はい、はい、はい。
タイガだってこれの失敗したこととかってある？
めちゃくちゃある。
安いもん買って、長く使ってるイメージがあるんだよね。
ああ、物、だから本当に物によるよね。
ああ。
掃除機とかっつったら2000円のもの買って、8年以上使ってるからね。
そうそうそう、そういうイメージがあって、タイガはうまいことやりくりできてんのかなとかずっと思ってたんだよね。
いや、物による物による、それこそ。VR ゴーグル、僕も3000円の買ってすぐ捨てたもん。
ああ、3000円の買ってすぐ捨てたもん。
すぐ捨てた。もう。ダメだった。
3000円くらいのやつってやっぱ使い勝手良くないよね。
良くない良くない。もう、なんかもう、ずれちゃうし。あと、まあ、VR ゴーグルだけで言うと、僕のスマホがもう耐えられなくなってる。
ああ、スマホ爆熱になったりするよね。
そうそうそう。もう、iPhone 7だからさ、もうダメなんだよね。
あ、古いのね、結構。
見てる間に、なんか、映像止まるんだよね。止まるっていうか。落ちちゃうんだよね。ソフト
ああ、はいはいはいはい。処理落ちしちゃうのか。
処理落ちしちゃうんだよね。だからもう、諦めたけど。まあでもそういうのは多いよね。イヤホンとかね。
そうそう。なんか AV 機器っていうの。そういう気は本当に多いなと思って。その安物買いの手入しない。
でもそうだね。僕イヤホンとかで言うと、安いのを何回か買うね。うん、
ああ、なるほどね。
安いのを、もう、ワンクールぐらいで。
壊れる前提で買っちゃうって感じの、ね。
そうそうそうそう。基本的に、なんだろう、でも、 本当にずっと家にあるし、っていうものは僕は高いの買う。
はいはいはいはい。
壊れる危険性が薄いから。けどなんか持ち歩くものは僕はなんか安く買っちゃうし、諦めついてる。安く買うことに対して。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
例えば、まあイヤホンもそうなんだけど。
外に出すからには壊れちゃうから安いもの買った方がいいっていう。
そう、壊れちゃうし、なくしちゃう可能性があるから。
はいはいはいはい。
まあなんかあの、服とかも、
うん。
安いの買うんだよね。
うん。ああ、そういうイメージあるね。
うん。だそれは、どっちかっていうと、洗濯するときに、あんまり気を使いたくない。
はいはいはい。
から、そうなるからには、すぐダメになるじゃない？適当に洗濯しちゃうと。うん、だから安いのかもね。
ああ、なるほどね。
うん。なんかそこら辺のなんかこう、自分の雑な部分でもカバーできないものはもう、安いのかな。
はいはいはいはい。財布とかってどう？高いの使ってんだっけ？
使ってない。
安いの使ってんだっけ？
あの、値段もわかんないわ。親がなんかね、社会人になった時の、時に、これっつってくれたやつをずっと使ってる。
社会人になった時？
社会人になった時に、あ、じゃあ大学生だったかな。
すごいな。
そう。大学生の時だ、か、社会人になった時に、ぶって渡してくれた財布をずっと使ってるね。
7年前とか6年前ってことだもんね。
そう。だお金払うのって多分電子機器ぐらいかな。
ああ、高いので、ちゃんと。
って言っても、ほぼ PC 周りかな、それで言うと。
うん。あ、そう、タイは結構、パソコンはいいもん使ってるね。
パソコンは、明らかにストレスになるから。
はいはいはいはい。
明らかにストレスになるものは、スペックいいの買っとけば、間違いはないから。
うん。
高いの買うかな。
そう、パソコンもね、昔のやつ、安いやつ買って、税入しないしたからさ。
うん。やっぱりでも、南沢はやっぱこだわり強いから、そうなる傾向強いあるよね。まず。
そうね。
うん。僕なんかあんまりイヤホンでも、音質気にならないから、気にならないっていうか、
はいはい。
あの、なんか家賃とかと一緒で、高いのを買わないようにしてる。
ああ、逆にね。
うん。ハードル上がっちゃうの怖いから。
そう、ハードル上がっちゃうの。俺結構ハードル一回上がったら戻せない人でさ。
うん。
いいもの一回使っちゃうともうそれ以下が耐えられなくなっちゃうんで、ストレスになっちゃうの。それ一回
絶対そうだもんね。もうそういうものはもう、事前にはなんとなくわかるから。
はいはいはい。
もう安いの買うのよ。もう。なんか高いもの持ってる人見ても、うん。僕はそれ聞いたら多分戻れないからいいかな、みたいな。
おすすめされてもね、これめっちゃ美味しいんだよって。
しかも別にそんないいことに対して、うーんって感じになっちゃう。そうですかみたいな。まあ、時計とかもそうかもね。いいのつけちゃうと。
ああ、そうね。戻ってこれない。
やっぱりいいものはいいから。
そうなのよ。
うまく抑えていかないと。
タイは時計もいいもの使ってるイメージあったけどね、アップルウォッチの。
ああ、でもあれはもう、グレードアップしようがないんで。
確かに。
まあ、だって、あれ4万ぐらいでしょ？
うん、そうだね。
4万ぐらいで、もう3年とか使ってるわけよ。
あ、結構使ってんね。
うん。だもう、もうなんか減価償却できてるようなもんじゃない？
もうその分は使い込んだと。
うん。高いっつったら何十万もするわけよ、時計なんつったら。
すんね。うん、100万とかもあるもんね。
ブランド、セイコーとか、そのロレックス買ったらね。うん、何十万どころじゃないかもしれないけど。
うん、100万もあるからね。うん。
そんなこと言ったらなんかその減価償却しなきゃいけないっていう気持ちが、
はい。
プレッシャーになるから嫌なんで、
はいはいはい。まあ確かにその分使わなきゃみたいな。
そう、元来僕は結構ケチなんだよね、多分。
ああ、でもそうかもね。
うん。だからもうその、10万を使い切らなきゃいけないとか、考え方になっちゃうんだよね。うん、それが重荷になるんだよな、ね。
10万分の価値があるのかみたいなね。
そう。これが10年使えたら価値あったなってなるけど、それを使い切る自信があるやつなんて買えないね。
はいはいはいはいはい。
だからなんか PC とかも前回 4年ぐらい使ったとか5年ぐらい使ったっていう実績があるから安くて。
うん。
だから高い使っていいだろうってなんだ
よ。ああ、なるほどね。だから使っ、買っていいだろうってことなんだ。
そう、だから多分財布も多分次買うとき高い使うと思う。
はいはいはいはい。長いこと使ったから。
そう。あ、これはもう大丈夫なんだなと。電化消却全然できるみたいな。まあ多分スマホも次、はいはいはい、多分高いやつ買う。もう5年以上使ってる人とか。
はいはいはいはいはい、はい。
自負があるから。その意識だよね。
あ、その考え方はね、あれかもしれないわ。賢いかもしれないわ。
うん。まあでも、一緒だわ、一緒。最初は安いの買っちゃうわ。
一回ね、安いの買ってから。
チキンなんだよな。あとケチな、ドケチ根性なんだよな。
いやでも見習っていきたいとこいっぱいあるからね、そういうのは聞いていきたいしね、コツがあったら教えてほしいわ。
うん、ないです。もう自分と、自分の財布と、自分の心と相談してください。
そう、タイガの収入がタイガの倍ぐらいあったらな、この生活でいいんだけどな。4000円飛ぶにするの痛かったからな、結構。
それぐらい稼いでくださいよ。
稼いでいきたいね、それぐらい。
じゃあやっていきましょうか、本編。今日は、はい、タイガの世界史やっていきますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ本編です。はい、本編です。
はい、お願いします。
よいしょ。じゃあ今日は中国史の中でも東洋哲学宣言通
り。あ、はいはいはい、言ってましたね。
やっていこうかなと思ってます。
はい。
でですね、今日は孔子。
はいはいはい、有名人。
これもう大有名だね。うん。大有名人ですよ。儒教の祖みたいな感じだね。
はい。
それで言うと。そうですね。で、今日はですね、まあ、孔子の中でも孔子がどういう風に生きていたか、みたいなところと、まあ、孔子の考え方の、まあ、メインとな、核となるような部分を、さらっと話していこうかなと。
はい。
思ってます。で、孔子はですね、紀元前の552年に生まれるわけですね。
はい。
で、ソクラテスが紀元前469年とか、なので、まあ、ソクラテスのもうちょっと後ぐらい。で、ブッダとかが紀元前566年、マファビーダ、まあ、ジャイナ教のマファビーダとかは550年ぐらいかな、紀元前。なので、ブッダとマファビーダぐらいとは、まあ、同時代って感じかな。
はい。
なので、まあ、すごい、同じ時代の頃に、こう、教祖みたいな人が現れている、まあ、感じですと。で、孔子っていうのは、魯の国に生まれるわけですよ。
魯、はい。
魯。で、この魯っていうのは、まあ、この時代背景からすると、中国史からすると、春秋時代になるわけです。で、この魯の国っていうのは、この周の建国者の武王の弟の周公旦の子孫がこう治めてる国になるわけですね。はい、で、この魯の国の、位置っていうのは、聖っていうところの近くなんだよね。
はいはい。
このよく、この、春秋戦国時代やった時に、七国が出て、東は聖、西は秦、みたいなね。大国があったと思うんだよね。その聖の近くに魯っていう、魯の国っていうのはあったわけでございますと。で、この聖っていうのは、この大公望が建国にこう貢献して、聖の、とこに、報じられたわけなんだけど、この大公望っていうのは、まあ、若干野心家だったので、その、武王が、まあ、監査役じゃないけど、その近くに親族を、こう、置いた方がいいよね、みたいな感じで、弟をね、こう、報じたわけでございます。この周公、それが周公だ。
はい。
で、この周公旦っていうのはすごい優秀な政治家だったんだって、この徳治政治っていうね、
はい、
ものを敷いて、優秀な政治家だったらしいです。 で、この徳地っていうのは、あれね、徳川の徳に治める政治です。
うん。
うん、で、この周公旦から、こう、時が経って孔子が生まれるわけですよ。
はいはい。
で、この孔子っていうのは、その勉強しているさなかに、周公旦っていう人に惹かれていくわけです、強くね。
はいはい。うん、
で、まあ、要は、この徳地政治っていうのにすごい惹かれたわけなんだよね。
うん。
この徳地政治があったから、周の時代っていうのは平和で、今その徳地政治っていうのがあんまりないから、この春秋時代、荒れているんじゃないかと。
はいはい。
っていう考えになってる。だから徳地政治っていうのが必要だよね、と。っていう考えをね、抱いてるわけなんだよ、うん。で、この徳地政治っていうのは、まあその名のごとくなんだけど、徳で治める政治です。
はい。
で、だから君主に徳がないといけないですねっていう考え方なんだね。
うん。
うん。で、徳っていうのは、ちょっと後で話そうかね。バラ
ッ
といっぱいあるんで。だから、この孔子っていうのは、もう、徳地っていうのが非常に重要だと、いうことを考えたわけです。はい、でね、この孔子っていうのは、その思いを抱いて、論に仕官するわけだね。
うん。
この、徳っていうのは大事だよ、と。っていうので、入ってきたんだけど、結局この時代っていうのはもう春秋時代ですよ。もうに荒れてるのね。もうその戦国時代に繋がっていく時代だから。荒れているわけで、結局ね、その炉の中の派閥闘争にこう巻き込まれちゃって、その全然誰も受け入れてくんないと。孔子の考え方を。で、理想を全然、実現できなくて、で、炉の中にこう働いたりとか辞めたりとか、しているうちに、はい、この孔子が徳の考え方をこうみんなに教えている中で影響されて弟子入りする人がいっぱい出てくるね。
はいはい。
これがもう3000人ぐらいになったらしいんですよ。
はいはいはい。
すごいね。でもそれが膨れてもう思想家としてね、教祖みたいになっていっちゃうという感じ、うん。ただ、その政治っていう目線で見ていくと、炉の中でも全然養殖にもつけてなくて、結局、この孔子の50歳半ばぐらいで、政治に、この炉の中の政治に役立てるってことを断念するわけです。
うん。
で、そこから孔子っていうのは諸国にこう、転々とね、放浪の旅みたいな感じで部下を連れて行くわけなんだけど、で、いろんな国で、徳の考え方をやって、広めていこうとするんだけど、どこの国でも仕官することできなかったんだよね。受け入れてくれなかった。採用してくれなかった。で、その中で74歳で、亡くなっちゃうんですね、孔子っていうの
は。はいはい。
だから、その政治ではあんまり出世はしなかったし、全然ダメだったんだけど、部下っていうのはいっぱいいたよっていう。うん、人物になってます。で、諸国が全然この採用しなかった理由っていうのはもう単純明快で、こう、春秋時代ってもう本当に力こそが正義っていう時代になってるだから、うん、まあ、もちろんね、孔子さんの言ってること分かりますと。徳って大事だよね。思いやるっていうことは大事だよね。っていうのがあるんだけど、黙ってたらもう隣の国に攻め込んで、隣の国から来ちゃうから、もうそれで滅ぼされるんだよ。もう僕らも戦うしかないじゃん、みたいな。
はいはいはい。
っていう時代なんで、お前のことなんか聞いてらんねえよ、みたいな感じで、跳ね抜けられていたと。だからちょっと時代にね、時代にはちょっとやっぱりそぐわなかったような。まあちょっと先取りすぎたみたいな感じでもあるんだけど。
うん、うん。
まあそんな感じなんですよ。だからこうしてるのはなんか、生きてる時代に対戦した人間ではないと。
ああ、はいはいはい。
いう感じなんですね。で、 漢字の徳っていう話になるんですけれども、
はい。
徳っていうのはもう君主としてあるべき姿。で、人間に備わっている良き性質。っていうもので、徳の分解をしていくと、五条の徳というわけなんですよ。五個の、五個が常にある徳みたいな。まあ、だから五つの要素があるっていうね。で、その五つの要素っていうのは、仁と義と礼と知と信。
はいはい。
まず仁っていうのは、まあ、仁義の仁だね。この仁っていうのは、まあ、なんだろうね。人に対する思いやりの心ですね。人に対して思いやりの心を持ってくださいよ、というのが仁で。義っていうのは、人の歩んでいく正しい道のことですと。で、この仁義、仁があって、初めて義があると。それが仁義なんですね。
はいはいはい。
そう。人を思いやるのは正義を貫いてこそ成り立つと。いう感じなんですよ。で、この仁の人に対する思いやりっていうのは、もう一つね、上位的には、こうって考え方があるんだよね。五条の徳の中に入ってないんだけど。
こう。
こう。親孝行のこうです
ね。あ、はいはいはい。
まあ、これは本当にそのままなんだけど、その、子が親に対する自然な気持ち。
はいはい。
親を慈しむ気持ちがこう。で、このこうっていうのが、講義的に広がったことが仁になってて。
はいはいはい。
子が親に対するこう自然な気持ち、人を思いやるような気持ちが仁になるみたいな、ね、
はいはいはい。
考え方ですね。っていうことですと。で、仁義であって、礼っていうのがあるじゃん。次は礼なんだけど、礼はさっきの孝とか仁、人に対する思いやりっていうのが外面的に現れた行為のこと。
はいはいはい。
だから、礼儀だよね。なんかまあ、敬う気持ちがあったらそれなりの行動を取れよと。
はいはいはい。
っていうのが礼ですと。で、仁義礼ときて、知っていうのは、人や物事を正しく判断する知恵と。まあ、良いか悪いかっていうのを判断する知恵っていうのが必要ですね。で、最後、心っていうのは、心と、言葉。心と言葉っていうのが、あって、行い、その、対する行いっていうのが一致していること。
はいはい。
まあ、言行一致ですね。で、それで、まあ、嘘がないっていうことだね、結局。嘘がなくて、そこから出てくる信頼っていうのが心と。
おー、はいはいはい。
この仁義礼智信。っていうのが徳と。で、この徳を君主は持つべき。で、それで政治を行っていく。っていうのが正しい姿ですよ、はいはい。ということになってるわけでございますと。
はいはいはい。
で、この孔子、もうそれがまとめられているのが論語っていう書物になるんだけど、これもすごい有名でしょ？
有名だね。
で、この孔子、論語は、孔子が亡くなって、こう、100年経って、こう、まとめ始めて、もうそこから400年かけて、今の現在の形になっているそうです。
はいはいはい。
で、この論語っていうのは、この、まあ、孔子と弟子たちの、この、話をまとめた原稿録になってて、まあ、対話形式になってるわけね。まだ結構読みやすいらしいです。
ああ、はいはい。
で、まあ、何百年もね、こうやって、こう、まとめている、厳選して、こう、作成されてるんで、まあ、脚色ってのも当然あるんじゃないかなとも言われている感じなんだけど、まあ、ただまあ、こうやって何百年もかけてるからこそ、現代で読み継がれるようなものになってるであろうし、実生活ね、まあ、よくね、ビジネス書とか、 に結構論語使われるんだけど、
はいはい、
実生活に役立つものになっていたんじゃないかという感じがしますね。
はいはい。
だ結構1を聞いて10を知るかな。
うん、有名な言葉だ。
過ぎたるは及ばざるが如しとか。
はいはい。
そういうのも論語から来ている。そんな言葉になってます。で、まあ、最後にちょっと日本への影響みたいなところをさらっと言っとくと。
はい。
一応古墳時代にね、伝来はしてるんです。4世紀に。
はいはい。
ただやっぱり仏教が日本で強かったでしょ。
うん。
ずーっと儒教、儒学としては、そんなにこう広がってはいかなかったんだけど、ようやくその徳川の時代だね。徳川の綱吉の時代とかには、儒学を重んじて政治をしたりとかしてるんですね。
はいはいはい。
だそこで初めて儒教としては、こう、もうメインフォーカスはされているような感じなんですよ。で、その後とかだったら、もう例えば渋沢栄一とかね。
はいはいはい。
がもう論語を、論語をやってこう自分で、本も書いたりとかね。出たりとかするから、あれか、ソロ版、論語とソロ版みたいな確かタイトルなんだけど、
それでも、はいはい、
渋沢栄一が書いてたりとかして、で、実際にこうビジネスも大成功してるじゃないですか。
うん。
で、本当に中国のその後とかも、この孔子の論語を聞いたりとかして、この、いろんなビジネスを成功させたりだとか、まあ、それこそ、日本だったら、徳川家康とかも論語は読んでたりとかね、してたらしい。
はいはい。
それでも、戦争とか政治とか、いろんなことをやったりとかして。まあ、本当に、その後の、人間にとっては、核となる考え方を、こう、孔子という人は書いてたと。いった感じになっていますので、まあ、次ちょっと、ビジネス編とかなんかそういうのやろうかな、みたいな。
はいはいはい。
論語に関するね。っていうのをやっていこうかなって思ってますので、あと2回、3回ぐらいは論語をやっていこうかなと思っています。
はい。
じゃあエンディング行きましょうか。はい、エンディングです。
はい、お疲れ様です。
いやー、仁義ですね。人を敬ってますか、ちゃんと。
いやー、敬おうとは思ってるよ。
人に対して思いやりを持って行動しますか？
思いやりを持とうとは思ってるよ。
それじゃダメなんだよ。ちゃんと礼をね、この仁と義っていうのを、ね、外面的に表さなきゃダメなんだ
よ。礼にしなきゃいけないんだね。
考えるとさ、今さ、徳がない時代になってきてるよね。徳地政治じゃなくなってきてるよね。なんか、より実力主義みたいなとこあるじゃん。
まあ確かに。
仕事ができりゃとか。なんかね、力が、金があればとか。礼はいらないみたいな。っていう、社会にはなってきてはいるよね、多分。流れとして。
まあ流れは完全にそうだね。実力主義、社会な気はするね。
どうなんだろうね。また、揺り戻しが来るのかもしれない。今だから、昔でいう戦国時代ですよ。
まあ、会社とかまさしくだよね。なんだろう。あれがなくなったじゃん。年功序列か。なくなったっていうか、なくそうっていうか、そういう動きになってるからさ。
だもしかしたらもう、100年後、200年後はもう、それ自体が問題化して、徳が必要だーってなってるかもしれない。
まあ、行き過ぎてもね、良くないと思うけど、なさすぎても良くないしね。
まあなんか考え深かったな。今の時代にどう捉えるかだなと思ったら、ああ、今戦国時代なんだなと思ったもん。
意味合いは違いど、なんか武器を持たない戦国時代というか、
うん、
考え方の戦国時代になってますよ今。
まあ、武力の戦国時代っていうのは知識量の戦国時代みたいなとこあるしね。
そうだよ、もう知識で殴り合ってるような感じだからね、マウント取ってさ。
そうね、知識量と、まあ、札束で殴るようなイメージではある。
ツイッター上で礼はいらないじゃない。
最低限は持て。
いや、だから礼はいらない。まあ僕は別に思ってないけど、ないじゃん、もう今、実際。
まあまあまあ、確かに。
そんなものが。無法地帯でしょ。
うん。
これ考えたら、今そうなってんじゃないのってな、思っちゃうわ。
人を思いやって発言してる人もまあいるんだろうけど、してない人もね、いっぱいいるしね。
うん。戦国時代か今。
なるほどね、仁義礼智信と。
まあ結構あれですね、ビジネスとか人の付き合い方とかどうやって学んだらいいかとか、うん、そういうのがやっぱり結構考え方としてまああるようで、まあ、結構読んでて面白いけど、まあやっぱりどうしても、まあそうだよねみたいなところが結構多い、ね。
まあまあ、こういうね、基礎の基礎みたいなやつは、そりゃそうでしょ感は出ちゃうよ。うん、だってもうこれ、概要今、さらってみてんだけどさ。
うん。
仁、人を思いやること。義、利欲にとらわれずなすべきことをすること。礼、仁を具体的な行動として表したもの。智、うん、道理をよく知り得ること。真、友情に熱いことって書いてあるんだ
よ。ああ、はいはい。
まあ、そりゃそうでしょかんだよね、全部。
そうなんだよね。まあ、心理学にも言えるけど、それを意識してますかっていう話だからね。
そうなんだよね。こういうのを、まあ、根本にあるだけじゃなくて、ちゃんと意識してますかっていうのが大事だったりするから、ね。
そう。まあ、まあなんか、今後の論語に関しては、まあ、全部やったら結構ボリューミーなんだよね。
論語はめっちゃ長いんじゃない？それこそ、ね、なんだろう。論語の中にある、さっき言ってた有名な言葉とかだけでもすごいいっぱいありそうだもん。
うん。何が知りたいですかっていう感じだね。やっぱビジネスがいいかな。
あー、ビジネスは面白いかもね。
だいたいこう人生観と、
うん、
まあ、人の付き合いどうするかとビジネスとあと家族と政治みたいな、
うん、
あとまあ学問とかあたりだから、まあこの中からビジネスは やった方がいいかな、タイトル的にね、僕らの
社会人から始めてっからね。
それとまあ政治かなとはわかんないけど、
はいはいはい。
まあ、あとね、まあ、聞いてる方だったらなんか、勉強意識強いんでしょうよ。だからもう学問とかね、学び方みたいなところ。
聞いてる方に合わせていくスタイルね。
いや、そりゃそうでしょう。
聞いてる方が学習力高いかはわからんけど。
高いでしょ、だって。こんなって、聞かないでしょ普通。
心理学と世界史を語るラジオって言ってね、聞く人は
興味がある人って。何か知りたいって、そう、何か知りたいって人が聞いてんだから。多分。本編聞きたい人が多いんだから。
まあ、そりゃそうですよ。
いや、その人たちに向けてちゃんと学んでますかと。あなたたちの、ね、学び方合ってるんですかということでやっぱ定義していきたいよね。
まあ、それに関してはね、俺に向けてくれて、ても全然いいしね。俺もそんな学び方がいいとは思ってないから。
お前のスタンス違うんじゃないかと。
そうね。
僕やっぱそこ、まあ、そう、
旗振ってもできてんのかって。
そうね。俺はもう旗にあげて旗振っていくんで。
俺はやってますよと、ね。
うん。他も事前に見てるんだよつって。お前ら下だぞって、お前ら下だぞって旗上の方で旗振って待ってるんで。もうみんなついてこいっていう感じで行きますね。
まあ、論語、こうやって見てるとめっちゃ長いもんね、実際に。
もう全然ね、原文ちょっと見たら、もう頭痛くなるんで。
学士第一とかね、異性第二。
さらりといきますよ、はいはい、さらりと。
そう、さらりときてほしいね、ここは。わかりやすくしてくれればね、一番。
うん。そんな感じですね。
周公旦とかも懐かしいですね。
そんなにいたっけって感じだよね。
昔の大河の中国史で出てきたよね、ちょっと。
うん。そう。本当にちょっと、なるほどだったね。まあ、そんな感じですよ。あ、そういえば、あれだね。一人ラジオまた撮ってたね。
ああ、はいはいはい、撮りましたよ。
これまだ割と直近じゃないですか？
うん、すごい直近だと思う。
いやー、南さん、お口が悪い。
そうそう、ちょっとね、過激になってたけどね。
僕結構前に聞いたから内容あんまりだけど、うん。あれだよね。なんだっけ。
まあ、タイトルにある通りかな。大体。不登校、ね、そう、不登校小学生と宿題代行サービス。
まあ、あれは本当おっしゃる通りで。
おっしゃる通りで。
おっしゃる通りで。あ、でもなんか、僕ちょうどその時に、なんかね、NN ドキュメントみたいな番組あるじゃん。NNN ドキュメントかな、
はいはい、
なんかドキュメンタリーのやつ見て、ちょうどね、学校に行ってない小学生が家で学んでいる現状みたいな。
はいはいはい。
いうのがいて、もう、その子、超できる男になってたね。小6だったけど。
はいはいはい。
でも、それもほんと南さんの言ってる通りで、親が超しっかりしてるのよ。
ああ、なるほどね。
親がもう、仕事を、まあ、ものすごい楽にして、っていうのかな？負荷を下げて、もう、すごい子供と一緒に、いるようにして。
はいはい。
休日は、例えばなんかいろんなとこに、例えば、農業とか、そういうのも実際やらせるようにしたりだとか。
はいはい。
なんか YouTube を参考に習字を習わせるとか。
うん。
あと、なんか、いろんな、なんか、歴史の、まあ、城とか、まあ、そこの番組で言ってたのは、モスクとか行ってたんだけど。
おぉ、すげえ。
モスクとか行って、そこでなんか、どういうふうに思ったかとか、そういうのもなんか、しっかり、子供に聞いたりとか、どういうふうに生きていきたいとかっていうのを考えさせたりとかもして。
はいはいはい。それすごいな。
そう。だから、そこまでやってるから、なんだろうなとは思った。やっぱり。
そう、そこまでできるんだったら学校に行く必要って別にないなって、なんか最後俺そうまとめた気がするけど。
そうそうそうそう。だし、もう、小6の時点で、その男の子、兄弟で、男の子の方が小6ぐらいだったんだけど、もうその時点で焦りはあると。
はい、はい。
学校に行ってないことに関する。焦りはある。で、やっぱり、その、学問、学歴とかがないから、そういう立場っていうのは自分で作っていかなきゃいけないみたいな話をしてて。
はいはい。
いやもうそこの考え方になってる時点で、もうこの子は大丈夫だなって思った。
うん。
私、まあなんか他の人との交流とかも、なんかオンラインで、もうちょっとちっちゃい、下の子たちに数学を教えたりとか。
はいはい。
そういうなんかコミュニケーションを取ろうとしてたりとか。てるからもうなんかその考え方になってる時点で結構もうこの子は成長過程としては成功してるというか、
うん、
まあ、自立してるっていう気はするんでね。でなんか面白いのはその妹が小4ぐらいなんだけど、その子は学校に行き始めるって選択したんだよ。
はいはいはい。
それもまたなんか面白いなと思って、なんかその小6の子はお兄ちゃんの方は、自分でできると思って、そのまま行ったんだと思うんだよね。学校に行かない選択肢を。うん、でも妹の方は、行くって選択肢取ったってことは、それもまた選択肢の一つとしてあって、
うん、
なんかもうフルに、やっぱり、学校っていうシステムに乗っかった方がいいなって自分で思えたっていう、すごい、
成長、うん、
そう。それはそれでいいなと思って。まあだから、なんか親がものすごいしっかりしてたら、こっちの方がいいなって思っちゃったね。
そうね。
うん。
まあ、ちゃんとそれ選択できるのすごいね。学校に行くって選択肢が出てくるのはすごいね。
そうそうそう。自分はそのお兄ちゃんほど、うん、なんかもう自分でもうずーっと学習意欲を持っていろいろ勉強したりとかは、まあできないって思ったのか、まあその番組の中だったら友達と遊べるからとか、
うん、
あのそういう理由を言ってたけど、まあなんかいろいろあったんだろうなと思って、まあ、そこの葛藤を、
まあ、思い至るまではね。
そうそうそう。まあね。まあ、むずいよな、あれは。
まあ、安易に選ぶべきじゃないからな、とはまあ思うから、考え抜いた末だったらまあいいんじゃねえのって感じはね。うん、
そうね。難しいよね、その、まあ今簡単に学べる時代だからさ、YouTube とかでいくらでも転がってるとは思うけど、まあ一番は学習意欲があるかないかの差だからね。
まあ学校を、まあ特に義務教育の小中学校を、
うん、
なんか完全に学習するっていうかさ、その算数、国語、理科、社会を学ぶ場って考えるんだったら、まあ今はそう学校に頼らなくてもいいかなっていうのは当然あるけど。
うん。
まあ学校ってね、他にもいろいろ学ぶ場所だから。
なんか、まあ YouTube とかで学べるけど、難しいなと思ったのは、誰かそこにでもいなきゃいけないっていう、なんか、なんか、YouTube 見る、どの動画を見るかとか、その動画を見て、どういう行動を起こしてるかとか、誰かしらやっぱいなきゃいけないのが難しいよね。いずれにせよ。完全に自立して、この、家で勉強できる環境ってもうやっぱないよな。
まあ、あと、個人的にすげえ思うのは、そういうのってアイデンティティどうなんだろうなって気がするけどね。
うん、
ほら、アイデンティティって、周りの自分と似ている人と比べてとかって話をよくしてるじゃない、心理学では。
ああ、そうね。その
比べる対象少なくねとか思っちゃうけどね。
まあ、それも、そうね。いろんな交流の場みたいなのは、多分今は、できる時代にはなってきてるんだろうけど、まあ、それも、親次第というか、そういうセットできる、なんか体力とか行動力がないと厳しいよね。
ああ、なんだろうね。すごい思うのはネットで交流できるけどさ、
うん。
なんだろう、ネットの交流ってすごい狭いっていうか、なんだろう、限定化してる気がするんだよね。
ああ、だから別にネットが全部じゃなくていいんだけど、その、いろいろあるじゃん。その社会コミュニティってその学校以外にも なんとか団体とかさいろいろあるじゃない。
だからそういうとこに今そういう団体ってあんのかね。なんか昔と比べて少ないかなって。逆にそういうオフライン交流する団体って、
ああどうなんだろうね。
実家の方でも小学校がさいくつかあってさ、
うん、
そのなんか交流の場っていうのなんか触れ合いの会みたいなのがあったんだけどさ、
うん、
確か俺高校ぐらいの時にもなかったんだよねそれ。
ああ、そうなんだ。
だから少なくなってるんじゃねえかなって、俺の地元の方ではそう思ってんだよね。そういう会って。うん、
はい。
その、町内会みたいなのとかもさ。
うんうんうんうんうん。
なんかだんだん減ってるし。なんだっけな、そう、遊びましょうみたいな会があったんだよね。
まあ、あるよね。
そうそう。なんかそういうのが減ってる気がしてた、もともと。
はいはい。
そういう風に減ってるのもなんかアイデンティティ的にどうなんだろうなって思ってたし。
うんうんうん。
やっぱ学校は無作為に選ばれた奴らじゃん。
うん。
なんかその無作為ってのが逆にいい効果なのかなと思ってたけど。
うんうんうんうん。
作為的に、その、積極的に交流していこうと思う人しか集まんなかったりするじゃん。そういう交流の場っていうのは結局。
うんうんうん。
そうすると考えとかアイデンティティとかもなんか、偏りがちかなっていう懸念点だけは一生あるな。
まあそうね。まあそれに関してはどっちもどっちかな。いい作用を及ぼす人もいればマイナスの作用になる人もいるかな。学校に関して言うと、
うん。まあマイナスの要素も当然アトランダムにあるから。
うん。まあ伸びるべきだった目が詰まれるケースも多分にあるからね。 まあなんかどっちも必要っちゃ必要なんだけど、まあいろんな学び方ができるようになるっていうのはいいことっすね。いずれにせよ。
まあ選択肢が広いにね、こうしたことはないかな。
そうですよ。いやー、一人ラジオ。今回も30分ぐらい喋った。
30分ぐらいだね。まあ、カットしたけど、本当はね、もうちょい喋ってるはず。
おぉ、そうなんだ。
うん。
過激なとこカットしたの。
過激なとこカットしたね。すごいなんか、言いすぎたなって思ったところがあって、最初これ、撮り方って多分タイガの一人ラジオと違ってさ。
うん。
あの、めっちゃ区切ってんだよね。30秒ぐらい喋って、一回カットして、30秒ぐらい喋って、一回カットしてるね。
あー、なるほどね。
で、間を切ってってね、だんだん。
すごい作り方してるね。
そうそうそうそう。で、あ、今の発言不適切だなと思ったら、まあ、そのパート、ま、30秒のパート丸ごと切っちゃって、もう一回リテイクとか。
ああ、なるほどね。凝ってるね。
だからすごい、本当は収録時間で言ったら2時間ぐらいかかってるはず。
あら、すごいね。
いや結構ね、そうなのよ。一人で喋ってるとどんどん過激になっちゃうから、この、今のこの二人のラジオってすごい俺いいなと思うのは、タイガがストッパーになってくれるからさ。
まあ、南さん元来、過激派だもんね。
考えがね、過激な傾向にはあるから。うん、
お口が悪い、いらっしゃるんで。
そうそう、なんか、タイガにあるかわかんないけどさ、一人で喋ってるとさ、
うん、
なんか気持ち乗ってきちゃうんだよ。
ああ。まあそうね。でも、ああいう話したらそうなっちゃうかもね。
ああ、そうそう。話題によりきりだけど。
うん、話題によると思う。俺は。
ああいう話がどんどん乗ってきて、そうそう、どんどんどんどん、なんか、次第にエスカレートしてくるんだね。
もう、南さんにライブ配信なんかさせらんねえな。
いや俺がするときはタイガもセットだ。
いやー、南さん怖いからね。突然なんか、エンジンブーンってかかるじゃん。ブーンって。
そう、急に、急になんか、枷が外れちゃう時があるから。
怖い怖い。抑えていかないと。
そう、そこをね、タイガっていうストッパーがいると、ちゃんと止まるから。ね、ほら、やっぱタイガが効いてるじゃん。実際に。
うん。
で、そうするとタイガの反応が返ってくるからさ。なんかわかるんだよ、自分で。あ、今の、このタイガの反応的に、ちょっとまずいと思ってんなとか。
そうね。
タイガの温度感が伝わるのがすごい大事。
よかったよかった。まあ今回もちょっと楽しく聞かせてもらいましたが。
まあ、俺もタイガの一人ラジオは楽しく聞いたから、これはね、俺はタイガの一人ラジオもう一回聞きたいんだけど。
いや、いいよ、あれは。
いいよ、あれ。いいよ、あれは。
いいよ、あれは。あれはもうお蔵入りしてくれ。早く葬り去ってあげてほしいよ。
タイトルもタイガの一人ラジオってタイトルじゃねえしな。
そうそうそう。もうあれはね、南さんに罪を着させておきたいっていう意思の表れだった。
楽しかったけどね、あれも。
もう何の話したか覚えてないわ、もうあれ。
あの、ね、最初はあれからスタートしたよね。あの、タイガの人生観じゃないけど。
あれね、はい、あ、そうね。
そうそう。
なんか、あの、話し始めて、なんか南沢のことについて話そうかなって思ったら、なんか一人ラジオだからか、自分の話して
た。そうそうそう、それてって、南沢について話すかなって最初言ったのに、最終的な着地点が、タイガが影響を受けた者たちみたいな。
あれ、ほんとね、あの、話してて、なんか最終的におかしいなって思ったけど、あ、もういいや、いいやと思って。みなみさんのいいとことかを喋ろうかなと思ってたの。
はいはいはい。
って思ってたら、しょっぱなからなんかミスっちゃって、コロコロコロコロって言っちゃったね。みなみさんに影響を受けてたよって、なんかアイデンティティが最初なくて、みたいな。
そうそう、最初、そうかスタートした
なくて、その、みなみさんに影響を受けてて、でも今もそうなんだよって話をしてるね。
うん、そうそうそう。
でもいいじゃん、それで、みたいな。
今でもいろんな人に影響されてて、こういう人たちに影響されてて、みたいなね。で、本当に影響されてる人っていうのは恥ずかしいからちょっと言わないわ、つって。
あ、絶対言わないね。 皆さんでもあるでしょ、そういうの。
あるあるある。俺も影響受けやすいから。
でも皆さんでも結構言うじゃん。
言うね。
なんかこれに影響されててとか、まあなんかそれがもっとあるのかもしれないけど。うん、
いやーでも大体喋っちゃってるね。
皆さん結構言うもんね。
うん。
僕は、なんか最上級のレベルより一個下ぐらい言う。
ああ、もう一番格は言わないけど、みたいな。
格は言わない。
それ以外は全部言う。
そう。それは言うけど、みたいな。うまくカモフラージュ、なんかこう、いろいろ、混ぜて、なんか誰かには言うようにしてた。なんかね、そう、それはちょっとね、やっぱ、守っちゃうよね。
タイガが最も影響を受けてる人だもんな。
そう。でもまあ、やっぱり流行りスタイルが自分の中であるわけじゃん。
うん。
なんか、今はこの人で瞬間風速で上がって、またすぐ2ヶ月後にまた別の人とかになって、もういい感じで混ざってると思ってるんだよね、自分では。
はいはいはいはい。そう、流行りスタイルを繰り返して。
だから、結構やっぱり、このラジオの中でも、
うん、
話す内容の、話の展開とか、なんかこう、うん、こう話すみたいなやつとかって、いろんな人に結構こう影響を受けて、こう映ってってると思うんだよ、自分で。
はいはい。
まあそこがね、まあなんか自分で聞いてても面白い部分でもあるんだよね。
いや、面白いね。
この20話からこの40話ぐらいには、この人の影響を受けてオープニング喋ってるなとか。
はいはいはい。
が、なんかやっぱりね、自分の中では明確になんとなく分かってるんだよ。
あ、それめっちゃ面白いね。後から見直してもめっちゃ面白いやつじゃん。
そう。でも、多分バレないと思う。
その影響を受けるってのも有名人の可能性もあるし、有名人じゃなくて、ね、身近な人の可能性もあるから。
そうね。最近あんまり身近な人に影響を受けることなくなったね。
ああ、そうなんだ。
うん。それあんまなくなっちゃったんだよね。
結構喋り方とか俺は会社のその先輩とかの影響を受けてたりするね。今だと。
あ、そう。
うん。
なんか、そうだね。まあ受けること、考え方とかもさすがにあるけどね。仕事とかの。
まあそうね、そうね。考え方はそうだね。
うん。あとでもプレゼンとか、そういうのはすごい入っちゃってるかも。
はいはいはいはい。
それは思うわ。
それで言うと俺結構このラジオの中ではタイガの影響もめちゃくちゃもろに受けてて。喋り方とか。
本当？
うん。
僕そんな喋り方してるの？反省しようかな。
まあまあ、本編の方ね。
ああ、なるほどね。
本編の組み立て方っていうの、その構成の仕方みたいなのはタイガの影響を結構受けてたりするわ。
もうさっき南さんにお口が悪いでいらっしゃるとか言ってたから、あ、そっか、僕かーって思ったらもう。
そこは違う。言っても立っても。そこは違う。
いても立ってもいらねえよ。
本編、本編。
なるほどね。まあ、それはまあいい、みたいな感
じ。結構タイガの影響を受けてるね、ラジオに関しては。でもタイガの喋り方とかその構成の仕方が上手いなと思う時があるから、なんか見直したりするけどね。
まあいいとこは真似してね。悪いとこは。
そうそうそうそう。
無視して、まあ、それが一番いいと思ったらね。
そうそう、そういうやり方になってる。まあ、タイガが俺の本編を、あれにしてるとは思わないけど。参考にしてるとは思わんけど。
いや、まあ、おのおの好き勝手やったらいいと思いますよ。それは。じゃあ、締めていきましょうか。
はい。
世界人から始めるではお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ192@gmail.com です。シャカラジは英語192です。syakradi192@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。
はい。
それではまた来週お相手はタイガと
南沢でした。